この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
ファイブスターラジオ、皆さんこんばんは、ケリーです。
こんばんは、タツラウです。
こんばんは、伯爵です。
こんばんは、世界の渡部です。
はい、今日ね、たくさんのね、ファイブスター好きのお友達が集まってきてもらいましたね。はい、さあ、今日もね、ファイブスター物語ね、のね、うん、楽しいお話をね、みんなで談議していきたいですね。さあ、はい、今回ね、達郎さんと、伯爵さんと、渡部さんね、はい、ファイブスター物語第1巻を読んできてくれました。ね、それでね、こう、ファイブスター物語の素晴らしさというのが、こう、感じられたんじゃないかなと思うんですけども、まず達郎さん、第1巻読んでどうでしたか？
あ、第1巻読んでですね、うん、僕が、思ってたファイブスターストーリーはですね、
はい、
勝手な想像ですよ、
うん、
スターウォーズっぽい話だと思ってたんですよね。
はいはいはい、
艦隊戦みたいなのがあるような、
あ、はいはい、
宇宙で戦うみたいなね、
あ、
そういうイメージだったんですけど、全然違くて、
第一巻じゃ出てこないです ね、 そうですね、そのエピソードはね、
まあ、それは勝手な想像だったので、うん、しょうがないんですけど、はいはい、うん、でも一巻面白かったですよ。
一番お気に入りの場面はありました？
場面はですね、うん、名前が出てこない、
はい、ペラペラって第一巻めくってください。
マスターを
大丈夫だよ、緊張しなくて、
うん、マスターを、
ちょうど開きましたね、はい、この辺ですね、
この辺、クロウソウがユーバーの館を脱走して、はい、うんうんうん、コーラス三世やミラージュナイトに助けてもらったあたりのエピソードですね。
そうです、そうです、
すごいな、
そのページそうですね、うん、
分かる人は、あ、それで、あ、何ページだなっても分かりますので、はい、
うん、皆まで言うなってことですね、う
ん、ここでクロウソウが、はい、あーってコーラス三世の顔を見たら、はい、違う顔だったってとこ？
あ、
違うの？
まあ、うん、このコーラスに、うん、助けられるっていうんですかね、
はい、
の元に行きますよみたいな、
うん、ソープ様、私、うん、コーラス様の元に行きますって言ったとこ、
そうそうそう、はい、
で病院と今日が、うん、それじゃ困るとか言ったけど、うん、でも、聖断法では、騎士が数何人以上いたら、もうそれはお披露目通さなくても、マスターのもとに嫁ぐことは許されるからいいではないか。グググ グっていう話になるとこですね。
説明が。はい、そうです。
はい。
で、最近私これ見返して、
はい、
この、
黒ずくめの謎の二人組、はい、
これ誰なんだっていうのがやっと分かったんですよ。
そうなんだ、もうドキドキしますよね、謎めいたキャラクターでね、うん、そうそう、この黒ずくめのね二人、
はいはいはい、
ね、顔出てないし、
これはね、顔出てこないですね、
う
ん、でもクロウソウは誰か分かってる感じで、クロウソウ、君は全部分かっているんだね、うん、ニコってこうね、クロウソウがするんですよね、
はい、
うん、
まあ、全部言ってくれます
ね。すごいな、はい、これはね、ちょっとネタバレするとね、ダメなんでね、うん、ちょっと今は内緒にしときますけどね。は
い、あ
と、
この番組
で一応盛り上がるかなと思って。はい、なるほどね。はい、じゃあ次のお友達、伯爵くんは、
はい、
はい、一巻、
わ
え、これ初めて読まれたんですか？
完全に初めてです。
ああ、はい、でも雑誌では読まれていた。
そうですね。雑誌を買っていて、真ん中にあるじゃないですか。よくわからない漫画があるなとは思ってたんですけど、なんていうんですかね。 よくわからない。
パラパラとは読んでた感じ。
パラパラと読んで、で、話がさっぱりより、つかみどころがないもんなんで。
ああ、なんかどんなファティマとか思い出あります？
あ、
こういうキャラクターとか見ました？
あ、それ前回やり
ました。え、本当？
そう。
本当？これ、はい、これとか見たでしょ雑誌で。
はい、
あ、本当、あ、そうすると、多分何年の頃かなとか、わかるんですけど。
僕は、おとといのその、ラジオを撮らせてもらった時まで、僕、ファティマのこと、メイドさんって言ってましたんで。
あ、まあ、メイドっぽい格好してるファティマもね。
そうですね。
バランシェ邸にね、トキってファティマが、帰ってきてた時は、ちょっとメイドさん姿で。でね、ちょうどドクター・クロム・バランシェが死んじゃう時、はい、まあ、お世話係をファティマトキがやってて、その時はメイド姿だったんですよね。
そうなんですか、
うん、
そうなんですね。
うん、4巻、5巻あたりで出てますね。トキじゃないか、トキ、帰ってきてたのって言ってね、やってましたね。
まだ出て、
ね、
出て、出てきて
ない。今日は1巻の話なんで、ね、は
い。すみません、申し訳ない。はい、
で、1巻これ、読まれてどう思いました？感じたこと、素直に。
ですね、なんていうか、もう全くその話がつかめなかった、最初は分かんなかったんですけど、うん、この、何かな、ファティマという、まあ、子というか、
うん、
この子を巡っていい男たちがあれこれするんだなっていうようなところを感じはしましたね。
あ、
だからもう、ファティマ可愛いな可愛いなって言ってるうちに、話がどんどん進んでいくというか。
どうでした、このファティマの服装とか。
可愛いですね。
可愛いですか、うん、お気に入ったファティマいました？
ラキシスですね。
ラキシスですか、はい、赤ラキシスと白ラキシスって言うんですけど。
あ、
だってこれ服装 ね、はい、このカラーイラストのキャラクター説明のとこ、はい、赤い服着たラキシスと、はい、この白色の服着たラキシス、これ同一人物なんですよ。
うん、これ何ですか、マインドコントロールされるとこの人間っぽくなるんです。
違うんです。
あ、違うんですか。
ラキシスはなんか染色体を起こす ダブルなんとかって言ってるでしょ。
ダブル一種
論って最初言ってますね。で、最初はね、この赤いバージョンだったんですけど、
はい、
アマテラスのパートナーになるために、はい、特殊改造されて、
はい、
なんかね、僕もそこちゃんとはっきり言う伝えられないですけど、アマテラスの 目にはラキシスはこの白い子に映って見えるんですけど、他の人にはこれ赤いので見えてるらしいんですよ。
へ、
なんでそれが必要なのかとかはおいおいチラチラと分かってくるんですけども、私もこれを読んだ時になんでラキシスって2つ出てて赤い服と白い服といて、だって三姉妹なんですよね。
そうですね、
はい、アトロポスとラキシスとクロウソーで、はい、服装も同じようなデザインだし、はい、髪型もこう藍色とか黒っぽいのとかで似たようなスタイルなのに、なんで急にラキシスだけ急に白っぽいのになっちゃうの、クリゲ色のショートヘアになっちゃうのっていう設定が、子供の時にはちょっと理解ができなかったですね。で、まあ、ちょっと一巻ではそれね、全部は出てこないんですけど、後々話に出ると、その藍色バージョンの赤い服のラキシスも実際登場してくるんです。そうするとこの辺がちょっと垣間見られるかなっていうところですね。で、どっち、白いラキシスの方がお好みですか？
僕、赤い方が好きです。
赤い方ですね。フォーチュンファティマラキシスですね。はい、うん。ね、これ宇宙に行っちゃうんですね。はい。でもこれ一巻読んでも出てこなかったでしょ？
うん。なんですけど、なんていうんですかね。このファティマちゃんたちの、うん、なんていうのかな、が、お人形っぽく、ぽいっていうか、目の、黒目がない状態ですか。
はいはい、
この状態かわいいなって思って
。アイコンタクト、なんでカラーコンタクトみたいなのね、されてるんですよね。で、ね、もう徳松さんは、もうファティマっていうのは何かはもうバッチリですよね。
いや、僕は、あえて読まないというスタイルを。
じゃあ今までこう、もう何回もここで収録されてますが、もうファティマって言ったらって何かもう。
だからファティマがわからない。モーターヘッドは分かります。モーターヘッドがモビルスーツっていう。
ああ、まあ、そうですね。
あとそのゴシックメイド。
ゴティックメイドね。
ゴティックメイドです。
うん。
本当 炎上しないですか。
あ、大丈夫ですみんなここのリスナー優しいので、はい、はい、
ゴティックメイドっていうのが原動力となって動いてるみたいなところは、うん、ファティマが分かってないです。
あ、もう、はい、達郎さん助けてあげてください。
ファティマは、うん、あのモーターヘッドを、ね、動かすの大変じゃないですか。すごい精密機械なんで、それの、まあ、手助けをしてくれるパイロットとモーターヘッドの仲立ちをしてくれる存在ですね、う
ん、人間じゃないんですよ、うん、人工性、うん、役割はそうですね、うんうん、サポーターなんです。うん、だからあのガンダムでいうとビグザムにドズルがメインで運転してるけど、うん、サポーターがついてるでしょ、うん、ああいう存在、ああいう存在。あら、
僕がフラット
で、ね、まあ、ファティマは人工生命体なんです、
はいはい、
で、あの人間じゃないんですけど、なんだろうね、アンドロイドでいいのかな、ヒューマノイド、なんだろう、まあ、人工生命体で、
うん、
あの人間ではないんです、人工的に作られたあの人間型機械なんで、コンピューターなんですよ。
なんかあの パソコンでいうところの CPU の部分みたいなイメージでいたんです、ね、
まあ、シリだと思ってもらえばいいんじゃない。
シリ、
アンドロイドとか、
シリ
とかかなって、それが人間化しちゃったんです。で、人工生命体だから、はい、綺麗に可愛く作れちゃうじゃないですか。
はいはい、
そうすると、本当のその世界の女性は、嫉妬しちゃうわけですよね。ファティマの方が綺麗で可愛いから。
うん、
だからそっちにこう世の女性があのファティマという存在を認めたがらず、うん、恋愛とかの嫉妬をするので、ちょっと人間っぽさをあの制限かけてるんです。でそれで表情を鈍くさせる、分かりにくくっていうのかな、あのするために目にすごい濃い色のコンタクトレンズはめられてるんですよ。なので光の加減によってはこのように瞳が映らない設定になってるのね、うん、で時代とともにちょっと服装も普通の人が着るような服装じゃなく、もっとド派手な奇抜なファッションに変わっていくと、そういう服を着てる人はファティマだなって分かるようになったので、もう別に顔の表情とかを制限かけるとかしなくてもよくなるので、後のストーリーではその目のカラーコンタクトはもう外されてよくなっちゃうという風になってますね。まあ、でもちょっと魅力的で不思議なキャラクターでね、こうなんかロボットっぽいような、うん、僕も初めて見た時ファティマのこの目が不思議でちょっと魅力的に惹かれましたね。で、
はい、
伯爵さんはこれ実際一巻を読んでよかったよ、気になったシーンとかはありましたか。
気になったシーンですか、
うん、
ごめんねちょっと貸してね。やっぱりあれですね、うん、ソープ様が、
ソープ様が、
ラキシスを、助けて逃げて、
うん、
あの映画卒業みたいな感じで、
はい。
はい、逃げて砂漠のところで、なんて言うんですかね、
ナイト・オブ・ゴールドが。
はいはい、出てくるところですね。あそこかっこいいですよ、
ね。もう名場面ですね、これはね。
いいですね。
もう映画版でもポスターで、はい、そこはもうね、あの、ラストシーンのとこで出て、ね、ポスターになってるぐらいですからね。うん、
はいはいはい、はい、
初めて本格的に、まあ、ヒーローのもう主役モーターヘッドが登場したところですね。まあ最初にですね、あの砂漠にこう落ちて、まあその辺に隠してね、はい、町までこう来てるんですけども、その時はまだ、あれって落ちる場所があったでしょ。
はいはい。
うん。で、ああ、で、あの辺でなんか放置したんだと私は解釈してるんですよね。
はいはいはい。あ、落ちてるシーンありましたね。うん、はい。
で、その物語の最後にこの辺にあったんだよな、つって、ゴゴゴゴゴって、こう、ナイト・オブ・ゴールドが出てくる。で、白ラキシスは、このカラーコンタクトが透明なんですよ。
へぇ
だから、普通、こう、瞳が映るんですけど、そのモーターヘッドに入った時は、ちょっと薄暗いのの光の反射で、そこだけ、その、
うん、
瞳のないね、見えるようにっていうことになってるんですよ。
あ、そういう設定なんですか。
うん、
これなんかリンクした時にそういう風に戻るとか、そういうこと
違うと思ってます。
そういうことで、
光の加減です。
モーターヘッドに乗ったらそうなるのかな。
違う、光の加減でなってる。
そうなんだ。へえ。
確かそういう風に何ものの参考資料に載ってます。
参考資料がある。
いろんな設定で資料集があるので、確かそういう風になっておりましたね。
あとこれだんだんだんだん後になればなるほどこの伏線が回収されてくるところが見てて気持ちがいいですよね、
はい、
す
っきりした場面もあります。あ、これこうだったのかというのは
ちょっとまだ僕もこの人が誰なのか分かんないんですけど、はい、これ一巻の最後の方だとこれはあれ、うん、アマテラスさんっていうのは、うん、偽物だったんですね。
一巻に出てくるアマテラスは、愛車講談手が変装してて、で、レディオスソープイコールアマテラスなんですね。で、愛車が影武者で、この街に来て、アマテラスとして振る舞ってた。
え?ソープさんってアマテラスさんなんです
か?ソープはアマテラスです。
あ、そうなんですか。うん、
だから最後、うん、ナイトオブゴールド降りた後に、はい、髪型変わっちゃうじゃん。
そうなんですよ。
で、薬が切れたかななんて、はいはいはいはい、あれはたわごとで、はい、この人は人、アマテラスは人間じゃないので、はい、何でも変身ができるんです。
はい、
で、まあ、アマテラスっていうのは、まあ、その王様のキャラクターなんですけど、変身した姿が、の一つがレディオスソープ。
うんう
ん、
へえ。
で、それでラキシスに会いに行ってたんです。で、まあ、このファティマのお披露目は AKB の代表として王様としてアマテラスが来てることになってるんだけど、これは影武者の愛者で、今見ているこうバランシェが、はい、私は振られてしまいましたってアマテラス泣いてるとか、これは愛者なんですよ。
はい、ああ、うん、
で、愛車はアマテラスのことが好きなんです。
あ、そういうことですよね、う
ん、
やっぱり。
ね、ずっと片思いなんですけど、実らぬ恋なんです。
あ、そうなんだ。うん、ああ、そうなんだ、そうなんだ。
だから、
すみません、全くそうなんだ。うん、
だから、愛車から見るとソープ勝手なことやりやがって、まあ、うろちょろすんじゃねえ、みたいな感じで、またあっち行ったよ、ちょっと部下のお前たち、ちょっとあっち行ったから、サポートしてこい、みたいな感じで、ミラージュが、ランド&スパコーンとかが、こうで、うろちょろ一緒にこう、付きまとってるんです。で、もう一丁、その別部隊として、黒ずくめの、やつも実はちょっと、
ああ、なるほど、なるほど。
関係なんですね。
ちなみに、ケリーさんは、はい、謙遜じゃなく、はい、これで、ファイブスター中級者らしいです。
はい、あ、私はちょっと全然、この、リスナーの皆様に、
でも、これはリアルに、はい、ケリーさんレベルで、
全然僕はダメですよ。試験落ちると思います。はい。
ということはこれは何ですか。クローソーが逃げますよね、
はい、
でちょっと暴漢に襲われますよね、はい、でその時にこれはこの王様は誰でしたっけ。
コーラス3世
コーラス3世さんが来て、はい、でその後にミラージュナイトがあって、
はいはい、
これも仕組まれていたという。
コーラス3世はたまたまかもしれないんですけども、はい、クローソーが脱走したみたいだから、
はい、
トラブル巻き込まれないようにって言って派遣された。多分、愛者の方から派遣指示が出たんだと思います、
ね。うわぁ。
で、たまたまコーラス3世で、そこで運命の出会いが、クローソーと3世の運命の出会いだったのかな。
ちょっと鳥肌立ちました、今。
ここから数千年にわたる物語になっていくんだよね。
そうなんですね。
さあ。
じゃあ最後のね、
はい、
友達。
最後のお友達。名前忘れちゃった。ごめん。
渡部です。
渡部くん、これ一巻読んでどうだった?
本当の子供が。
うん。
ちなみに何歳で?
うん、8歳です。
8歳の子が、ファイブスター物語を読む、実にいい教育環境ですね。立派な大人になりましょう。はい。これ読んでどうだった?この漫画。
なんか、初めのページ開くとき、なんか、いろんなキャラクターがいるなんて、なんか、びっくりしたり、うん、そういう、うん、いろんなキャラクターがいて、そこで、俺の、うん、一番好きなキャラクターがいたんです、ガンダムで。
ガンダムで、うん、どれ
確かな、ガンダムじゃなかった、すいません、うん、確か
モーターヘッドだね。
モーターヘッド、
うん、いいよ。
モーハーテ、あのモーハーヘッドで好きなやつがちょっとこれです、うん、なんかモーターヘッド、
どれ白いの、
レッドミラージュっていう、
レッドミラージュ、もう主役級のモーターヘッドだね。
はい、
どんどんかっこよくなっていくよそれ、
は
い、うん、むちゃくちゃ強いんです。
うん、
このモーター、今回の今日のこの1巻ではね登場しなかったけど、うん、3巻とかにねいっぱいね、うん、出てきます、
うん
うん、でこれ漫画読んだ、
うん、
漫画読んだ、
最後までは何とか読みました。
読んだ、どうだった。
うん、なんか途中でなんか、
うん、
急になんか
急にな
んか急に思ったんですけど、うん、なんで、うん、この二人がなんか二人が戦いをしてたんですよね。
あ、最初の本当にプロローグの話ですね、うん、レッドミラージュと、黒騎士ね、バシュザグラードが戦ってたとこだね、
うん、
でこれはね、
うん、
これはね、
うん、
黒い方が、
うん、
白い方がね、
うん、
欲しいた宝物、モーターヘッド、うん、特別なモーターヘッドが欲しくって、
うん、
追いかけてきたの、うん、で黒い方が、うん、その白いやつが欲しいモーターヘッドはどこにあるんだって、教えろみたいな鬼ごっこみたいな感じしてたら戦いになっちゃったの、
うん、
っていうエピソードですね、
うんうん、
で結局白いのが勝って黒い方が負けちゃう。でなんでこんな戦うことになっちゃったんだろうねって、うん、こう知るためには、うん、この今のお話よりもっと古い時代に遡って、うん、振り返って見てみましょうっていう最初のね、うん、お話なんだな、
うん、僕なんかここら辺で見たんですけど少し、
うんう
ん、なんかマスターとか真ん中マスターってこの人ですよね。マスターってこの人、
マスターね、黒い方の黒いモーターヘッドに乗ってたマスターはこのヒゲのおじさん、うん、で 白い方のモーターヘッドに乗ってたマスターはこのお兄さん、
え、でももう、うん、なんでもうすぐなんかやられるのかなってたまには思うんです。
もうね、これ漫画だから時間を短縮したんだけど3日ぐらいずっと戦い続けてんだって、
うん
うん、だからね、うん、ロボット乗ってるとさ、運転してるとさ、
うん、
おトイレ行けないじゃん、
うん、
ちょっとトイレ行くから戦い待ってねってできないじゃない、
うん、
だから、うん、この運転席も、うん、ここでそのままおしっこしちゃってんだってうん、だからこれ言ってるもん、もうおしっこ臭いから早く戦い終わって綺麗に掃除してあげたいねって、こうもうちょっとだからマスター頑張りましょうってこうね、ファティマのティータがね言ってんだよね、うん、
あ、なんか例えばなんかさ、このなんか、
うん、
やつがなんかもし基地があったりして戻ってきたら、うん、もし、
うん、
放っておいて、うん、そのままなんかさ、しっことかついてたり、それだったら、それでなんか、なんかセーバーみたいな剣でやられるっていう時多いじゃないですか、うん、なんか。
やだよね、臭いからやだから早く終わってね、うん、掃除してあげたいね。
うん、臭い時には、うん、臭い時に攻撃するっていう、なんかさ、なんかレーザーとかになんかさ、うん、ついちゃうから匂いがあんまり大変。
ね、まあこれね、うん、地球の話じゃないからね、
うん、
また違う仕組みでね、うん、多分臭いのもね、ならなくなると思うよ。うん。うん、他になんか気に入った絵があった？
はい、ありました。
うん。
あったんですけど、うん、少しなんか顔がなんかおかしくて、
顔がおかしいとこがあった、
うん、どこだったっけ、うん、どこだったっけ、
うん、どんどん第1巻をベラベラベラベラとめくっておりますね、
うん、本当に最後まで読んだ、確か174ページぐらい、
170すごいな、うん、
あれ、うん、あ、ここ、この顔です。この顔。この、
あ、 はい、
この顔がね少し気になります、はい、ね、なんかこの顔なんか変だなって
第1巻の174ページですね、はい、アマテラスに変装してた、はい、愛車講談亭の場面なんですけども、うん、まあソープが戦い終わって、うん、電話テレビ電話かけてきたのね、うん、で私はアマテラスさんのか、うん、に変身して、うん、偽物を振る舞ってきました、うん、でもあなたは好き勝手にやって、うん、で、うん、ファティマパートナーねラキシスと仲良くなってよかったですね、うん、私は散々な目があって嫌な思いもして苦労したのに、うん、あんただけ楽しくていいですねって、うん、もうあんた嫌いっていいってこう言ってるのがこの愛者のアカンベーの場面、うん、でもう知らないって言ってプチって電話切られちゃってるわけね、うん、
それもしかしてなんかもしこの人がハンマーとか持ってたりしてたら、うん、なんか、うん、ハンマーでこのなんかわかんないけどなんかテレビみたいなやつをぶち壊して無事できるとかも
かもしれないね、うん、それぐらいちょっとプンプン怒ってたんだけどまあこっち側で見てるテレビは壊れないもんね、向こうは壊しちゃってるかもしれないけどね、うん、でもこうやって立ち直ったの、さっきまで泣いてたんだよ、
うん、
失恋しちゃった、好きな人に振られちゃったって言って、うん、でも、うん、アマテラスやソープと愛車は今でもとっても仲良しです、
うんうん、なんか思ったんですけど、うん、この顔なんかどっかに見たことあるんですよ、僕。
本当、本当デジャブじゃないの？
わかんない。
まあ、まあちょっとおふざけの入ったイラストですけどね。まあ印象深いね、この愛車ね。
うん、
ああ、なかなか、さすがなんかいいとこ気がつきましたね。うんうん、好きなんです、うん。過去の人は彼のことが好きなの。うん、応援してあげてください。
はい。
うん、はい。ね、なんかこう、一巻、たった一巻だけで、こんなに、何分喋ったの？もう30分ぐらい、30分喋った
?30 分。
ね、まだね、3人ともね、喋り足りないと思うんです。え、もう、ね、聞きたいこともいっぱいあると思うんですけど、あまりね、番組長すぎてもあれなんでね、うん、今日はね、ここまでにして、またね、続きも読んで、
はい、
ね、
うん、はい、いかん。
わかんないことが、これどういうことなのってわからないことあったら、徳松マスターにね、
はい、
こう、え、ダメなの？
ね、
ケリーお兄さんとか、黄昏お兄さんに聞いてみようね。うん、まだわかるかもしれない。話が進むほど僕もだんだんしんどくなってくるんですけど、うん。これ聞いてる人もね、もっと教えてあげるっていう人がいっぱい聞いてるから、
うん、
いっぱい読んでね、まずお父さんに頼んで、うん、これコミック全部買ってもらうね。ね、うん、サンタさんにもお願いしといてください。
それだったらこの人はお願いします。
ね、あとね、この一巻はね、映画にもなって、アニメになってね、映画にもなっているので、うん、どうなんだろう、なんか、YouTube とか、YouTube じゃないや、なんだっけ、Amazon プライムとかにあんのかな、うん、それはね、お父さんに調べてもらおう。ね。長山洋子の歌がいい歌だから、聞いてみて。
はい、
アイドルやってた長山洋子ね。今演歌歌手ですけど
ね。わかんない。
なんで昭和のアイドルだもんね。
嘘、
長山洋子アイドルだよ。うん。ああそうですか。なんか分かり合えないまんま今日も終わりにお別れの時間となりましたね。ね、ねえ、またね、なんかいろいろもっとね教えたい友達がね、いっぱいこのラジオの向こうにいらっしゃいますのでね、うん、ぜひね学校で流行らせてください。ね、ファイブスター知ってるって。今月のニュータイプ読んだみたいなね。このコロコロコミック卒業して、ニュータイプっていう雑誌があるから、それ行こうね。うん。じゃあ、また、漫画読んできてね。
はい。
はい。ありがとうございました。達郎さんも、伯爵さんも、ありがとうね。また遊びに来てください。
はい。
じゃあ、本日のファイブスターラジオは、これにて、終了。
はい。
ありがとうございました。